じめちとせ、奄美大島をルーツに持つ唯一無二の神秘的な歌声。東京 FM 主催で2月17日浜離宮朝日ホール。お問い合わせは総合東京 3405-9999 3405-9999。
ジープだから見える景色がある。ジープだから行ける場所がある。ジープラングラー。4時です。
ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、ナビゲーターのシーナヘキルです。はい、先週の放送後、通算400回目の記念ライブにお越しくださった皆さん、どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。
いやー、もう本当に奇跡を起こした
素晴らしいライブでしたね。
もうありがたい一日でした。
グッときました。
本当にもう皆さんの思いと、まあ、スタッフさんの思いもあったし、またこれまでやってきた楽曲たちのこれまでの重みというか思い出というか、そういったものがもう全部詰め込まれた宝石箱のような、
うん、
そういうライブでした。で、あの大変な中来てくださった皆さんが、
ちょっと天候がね、
そう、
雪が、
一生懸命来てくださって、うん、そして一緒に歌ってくださったり泣いてくださったりして、私の中では一生忘れられない、もう大切な大切な一日となりました。
いや、私にとってもですし、皆さんにとってもいらした方はね、そうだったようで、かなりの熱い熱量の半端ないお便りが今週続々と、
うん、あ、もうじゃあどんどん読んでいきますね。
そうなんです。
はい、ありがとうございます。ということで、日本ナレーション演技研究所プレゼンツ、シーナヘキル見たいラジオ、今週も最後までお付き合いください。
シーナヘキル見たいラジオ、
400回目のメモリアルライブを終えて、みんなの声を聞いてみたい。
街はにゅんりと建物はずっと近接中さ、都市計画遂行中、噛み合う蛇、もう風車が干潮船、エンドフィン青で行けよ、ここ夜の空に上昇する。
ピープルインザボックスの10周年記念アルバムシングスディスカバードから聖者たちお送りしました。
見たいラジオ。
この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りします。東京 FM からお送りしています、椎名ヘキル見たいラジオ。今週はヘキオタ特集。番組に届いたメッセージを紹介していきます。先週15日の通算400回記念ライブの感想をたくさん届いております。はい、わーすごい量なんです。ありがとうございます。みんなの思いが半端ないっていうことが ね
長文で皆さんくださっているので、うん、今日はできる限りいろんな方のご紹介したいということでですね、
はい、
部分的にちょっとピックアップさせていただいて、
はい、そうですね、
いきましょうか。
はい、できるだけよく読んでいきたいと思いますね、はい、まずは友蔵さんから。400回記念ライブの余韻に浸っています。ファーストライブと同じセットリストに沿って演奏されていく楽曲たち、違うのはカラオケなのが生演奏なこと、また約22年の時が過ぎていること、またヘキルちゃんが天使を超えて大天使ヘキエルになっていたこと、某アニメのセリフを借りると、やばいヘキルちゃんマジやばい、地上に降りたマジエンジェル、昨年末のライブは天使だったのに、さすが400回、衣装もキラキラ、ヘキルちゃんは感情豊かで聴いている方もいろいろもらいましたよ、次は417回を目指す、というヘキルちゃんの止まることを知らない活動ぶりには脱帽です。はい、ありがとうございます。マジエンジェルになりましたか。
マジエンジェルでしたね
ちょっと恥ずかしいですけどね。
フェアリーでした、
ね、ありがとうございます、はい、嬉しいですね、はい、さあラジオネーム石川県のカフェオレさんからです。今回は大雪の影響で予約していた夜行バスが運行取りやめになってしまいましたが、北陸新幹線が無事だったので何事もなく東京に移動することができました。最後の曲の前の MC でヘキルさんが22年間での思いを語っていた時は、泣いてしまったヘキルさんを見て思わず涙腺が緩んでしまいました。ヘキルさんだけでなくジェイクさんまで泣いてしまって、そのままみんなで歌った何もできなくてはまた一つ新しい大切なページができた瞬間でした。いやー私も本当にそう思いました。あんな気持ちであんな素直な涙を流しながら、温かい気持ち、優しい気持ち、感謝の気持ちでみんなと歌を歌えるなんて、これほど幸せなことはないなと。でそれもあの日だったからというわけではなくて、22年っていう歳月があってのあの一曲だったからっていうのはね、大きいなと思いますね。
もう会場こちら側聞いてる側も本当に私の周りもすすり泣く声が、
あね、みんながみんな泣いててびっくりするぐらいファンの方がみんな泣いてたんですよ、
そうなんですよ。
でこれはてか、それでそれを見たキーボードの健坊さんは、うん、俺はしっかり演奏しなきゃって思ったらしいですよ
3分の2ねステージが泣いてらっしゃいましたからね。
だって私もボロボロすごい泣いてるし、なんかギターのジェイクさんも涙ぐんでるし、うん、俺は演奏しなきゃいけないんだっていう気持ちで、うん、
すごいね、目がキョロキョロされてるの私は見てました
そう、自分は泣いちゃいけないって思ってるし、
なんか会場も見ながらステージもみんな泣いてるみたいな状況に、ね、
だけどファンのやっぱりみんなが泣いてるのを見たら、うん、もうもらい泣きしそうになったっていうか、
本当に、
もうでも自分は耐えなければと思ったらしいで、踏みとどまったみたいですよ
本当にね、あの空気感はまたね、
うん、
すごいものでした。
なかなかないですよね、うん、ああいうライブってね、うん、私も今までそんなそこまではなかったですもん。さあそしてピースケさんからです。400回記念ライブに参加しました。この日は日本列島が最強寒波に見舞われるということで、飛行機の予約をキャンセルして新幹線に変更したのですが、15日の朝に移動するのは危険なのではないかという会社の先輩たちの言葉を受けて、急遽14日の最終の新幹線で東京へ向かうことにしました。それでも1時間15分遅延して品川駅に着いたのは夜中の1時前。 体は疲れていたものの、これで15日のライブには遅刻せずに参加できるという安心感でゆっくり眠ることができました。何もできなくての前の MC を聞いている時から泣くのをずっと我慢していて、家族の前でさえ泣き顔を見せるのが嫌だったので、手のひらに必死に爪を立てながら我慢していたのですが、ヘキルさんの涙と何もできなくての歌で私の涙腺は崩壊しました。あと、ジェイクさんの涙も本当にずるいと思います。うん、私ももう絶対泣かないようにしようって思ったけどダメでしたもんね。いや、でもあれはもう、あの時だから許されるというか。
いや、もう本当にいろんなね、長年のものが、
そうだね、
結晶でしたからね。
みんなの思いがね、一つになった瞬間でしたね。
金助さんの会社の先輩の方、
そう
ナイスでしたね。非常に
ナイスです。
優しい。
あの、結構今回やっぱり新幹線が、
雪で、
そう遅れてしまってて、もう間に合わないかもってね、思われてすごい焦って走ったりされた方もね、いらっしゃったみたいで、その中でこの先輩のアドバイスはナイスでした ね。
本当に
先を見越しての
協力体制が素晴らしい。
ピンスケさんをよく理解されているということですね。ありがとうございました。さあ、そして、ジャズベイさんからです。ファーストライブの渋谷エッグマンを再現したとても感動的な素晴らしいライブに参加できてとても嬉しかったです。私は渋谷エッグマンにも参加させていただきましたが、その時の記憶はほとんどなく、ただ唯一歌を聴いて初めて泣いてしまったという記憶が残っています。今回の400回目の記念ライブもいっぱい泣いてしまいました。伝説の417回目のライブでも多分泣いちゃうな。歌い続けていただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。当初から生きてるうちに417回やれたらいいねみたいなことは言っていたんですけども、それがあと17回に迫ってる。
もう見えてきました。
16回に迫ってる。この間ので401回目まで行ってるので、
そうですね、
だってあと16回で本当の伝説が生まれるという、
皆さんね、それも楽しみに、かつ、まあ、ヘキルさんがもうね、次目指すはそこっておっしゃいましたし、
そうですね。
でも、このジャズベイさんがねおっしゃってるのですごいのが、最初のファーストライブでもうヘキルさんは観客の方を泣かせる歌の力を持っていたっていうことですよ。
ああ、いやびっくりです。私もそんなね、泣いてくださったなんてね、
すごい。そしてジャズベイさんのすごいのは、その時のチラシを非常に綺麗な状態で保存されて、
シワ一つないような状態で、あの、貼ってきてくださったんですけど、これしかもね、でヘキル張り切るって書いてあります。
ヘキル張り切る。
あの、ここにファーストライブツアー決定って書かれてて、詳細が載ってるんですけど、私全く覚えてなかったんですけど、これちょっと読みますが、ツアースケジュール、ファーストツアーですよこれ、3月29日東京でしょ、4月1日名古屋、4月2日大阪、4月4日広島、4月5日福岡、4月7日仙台、4月8日札幌っていう怒涛のツアースケジュールなの。あの、若いうちにやっといてよかったねっていうツアースケジュール
です。そういう感想。
本当に元気でなきゃできないよね、こんなね。だってほぼ全国横断ですからね。
ね、なんか1日ずつでね。
あ、横断じゃん、縦断
ですね。横ちょっと縦断ですね。
すごいスケジュールだったなと思って、はい、びっくりしちゃいました。ありがとうございます、貴重なものを。はい、ということで、ヘキオタ特集、この後もまだまだ続きます。
女の嘘っぱちだね。今の私があるのはあなたに出会えたから。その優しさ、笑顔、その瞳、受け止めるね全てを。
お送りした曲は椎名ヘキルで何もできなくてでした。
見たいラジオ
東京 FM からお送りしています。椎名ヘキル見たいラジオ、引き続き400回記念ライブの感想を紹介していきます。ラジオネームヤジさんからいただきました。 MC では今だから話せる当時の苦労話をされていましたね。初ライブに向かう車であまりの重圧に前の座席と後部座席の間にうずくまっていたという話は初耳で、相当嫌だったのだなとそんな苦労を乗り越えての400回、ヘキルさんが言われていたみんなが望んでいる形はできないかもしれないが、今の立場でできることをやっていく、いつでも戻ってこられる場所を作っていきたいという言葉が印象的で、自分の今の立場でできることとは何だろうと改めて考えさせられた一日となりました。
うん、他にもね、奮い立たされたっていうあの感想を持ってね送ってくださった方もいらっしゃいました。ヘキルさんの MC でね聞いて
ね、みんながなんかそうやって私の思いになんかこうが届いた時に皆さんがいろいろ考えてくださるっていうのはとても素敵なことだと思うので嬉しかったです。はい、ありがとうございました。そう、そして初期はね、本当にもう私ライブ行くのも嫌なぐらい、
いやーね、初めてのその記憶が、それはヘキルさんはないけれども、
マネージャーがね、すごく鮮明に覚えていて本当に渋谷エッグマンに向かう車の中で、もう前の座席と後ろの後部座席とのあの間の足を置く隙間にずっと無理ですって言ってうずくまっていたっていう
ねえ、まさかその方が400回目を迎えるとはって、
まさかこんなに続くとは ね、だってその時は本当になだめられたからね、
今日だけやってね、
そう、もう本当に嫌だったらこの先やらなくていいから今日頑張ろうねってなだめられたね。
でなんとか乗り越えたのに、
乗り越えたら次のツアーが決まってた、
決まってた
はい、そして、ラジオネーム不良リスナーの高岡さん、まずはライブ400回突破おめでとうございます。私は最前列という恵まれた位置にいて参戦することができました。渋谷エッグマンにてみんなでここから伝説を始めようとスタートしてからの22年間、私の周辺でも本当にいろいろなことがありました。22年という歳月の中でスターティングレジェンドという特急から、ある人は確定に、ある人は途中で下車していきました。そんな中、私が未だに特急に乗り続けられているのはヘキルさんを尊敬しているからに他なりません。ヘキルさんは自身のその行動で、その言葉でファンに大切なものを示してくれますから、というありがたいメールを、はい、いただきました。
特急列車、
特急列車というわけでもないんですけど、でも確かに振り返るとものすごいすごいスピードで駆け抜けてきたなっていうふうにはね、確かに私も10年が1週間ぐらいにしか感じなかったですからね、はい、だから20年で2週間ぐらい
14日です。
それぐらい、はい、いろんなことが詰まった、
ギュッとね、
歳月でした、
濃縮してた、
はい、皆さんお付き合いいただきありがとうございます。これからも417列車に乗ってくよ続いて広島買い出し機構さんです。僕がヘキルさんのライブに初めて参加したのは98年冬のベイビーブルーアイズ広島公演。 ちょうどヘキルさんが100回目の公演を迎えられた時でした。あれから19年の時が過ぎ、今もまたこうしてヘキルさんと400回目のライブを一緒に迎えることができるなんて、本当にもう言葉にならない思いです。これもこんな日を幸運なことに最前列で見届けることができて、本当に幸せな一日でした。すごい最前列で、つぐみさんが
2人最前のうちお二人、他にも ね最前の方から、
そう最前列さん組から
全員送られてきたんじゃないかぐらいの
嬉しい、ね、ラジオネームはじまるさんからです。椎名さんはずっと歌い続けることで、過去にファンだった人もまたいつでも気軽に遊びに来れるような場所を提供したいとおっしゃってくださったこと、事実十数年ぶりの知り合いにライブ会場で再び会えたり、久々に来た友人も歌う曲全部分かって楽しかったと非常に喜んでいたということがありました。また20年も前から顔は知ってるけど、一度も話をしたことのないファンの人たちを見ると、ああまた椎名さんのライブに来れたんだなという不思議な安心感が今では感じられますと。いやー、だからそれだけ長い間はじまるさんも見てくださってるから、そういういろんなことをそこでまた感じていただけてるわけですよね。だからそこがまた私もだからそういう風に思ってくださるっていうことが励みになりますし、私の元気のパワーにもなるので、これからもね、なんかいろんなこう気持ちで見ていただければなと思います。
このラジオ聞いてお久しぶりの方もまたたまには集合もね。
そうなんです、この番組もたまになんか数年ぶりに発見されたりとか、うん、数年ぶりに椎名ヘキルの声聞いたっていう方も結構いらっしゃるので、ね、うん、はい、続けてますよ皆さん私、うん、この20何年間休んでないですからね、お仕事
続いてるんですよ、ずっと
全く休んでません。なので皆さん忘れないでくださいここだよ
そこだよ、
はい、さあそしてですね、ここまで400回記念ライブのお便りを紹介してきましたが、ここでもう一通同じ頃の曲に関するお便りです。少し前にねいただいていたのですが、ラジオネームはカズマックスさんからです。私はシンガーソングライター活動をしているのですが、先月自分が拠点にしている稲城市のカフェライブに出演した時に、岡崎隆さんとライブ共演いたしました。岡崎隆さん、そうです、ラッキーデイや空想メトロ、スーパーガールズファンキーナンバーワンの作詞作曲をされた方です。以前ヘキルさんがラッキーデイのルリルラッタルリルラッタの意味って何ですかと聞かれて、ヘキルさんがわからないとおっしゃっていたのを覚えておりましたので、作者の岡崎さんに直接お聞きしてみました。岡崎さんが言うには、当時のヘキル語などのイメージから普通のラララなどの言葉じゃ面白くないなと思い、ヘキルさんをイメージしながら作ったとおっしゃっておりました。あとルリルラは自分の曲でたくさん使っていたともおっしゃっておりました。岡崎さんご本人はライブ出演自体が何年ぶりかというくらいだったようですが、歌声も人間性も素敵な方でした。ヘキルさんの曲の作者の方と共演でき、お話もでき、とても嬉しく思いました。あーすごいです ね
いろんな奇跡重なって、
そう、カズマックスさんはご自分の CD を送ってきてくださったりとかね、うん、イベントにも来てくださったりとかしてて、今いろいろねシンガーソングライターとして活動を ね広げて頑張ってらっしゃるんですけれども、うん、本当ね、そこでまた岡崎隆さんと一緒にライブをやれるというくらいまでね頑張ってらっしゃるっていうことで、ね、いや今回岡崎さんの曲ねラッキーデーも歌いました、400回記念で。
空想メトロも、
あ、ラッキーデーじゃなくて空想メトロを今回歌わせていただいたんですけれども、はい、もうだってこの20年間でメトロは本当にすごい数歌ってますからね。
そうですね。そうですよね。
うん。
私、岡崎さんもその使った歌詞を他のところでも使っちゃうぐらいご本人は気に入られたっていうことですよね。
だからね。
ヘキル語から始まって。
いやいや、だからね、本当なんか嬉しいですよね。ね、はい。とてもね嬉しいメールありがとうございました。以上ヘキオタ特集でした。
ラッキーハッピーラッキー
からお送りしています日本ナレーション演技研究所プレゼンツ椎名ヘキル見たいラジオ、いかがでしたか？私の曲ラッキーデイを聴きながらエンディングのお時間です。はい、先ほどね言ってた岡崎隆さんの曲ですね。はい、というわけで今週はね400回記念のライブのね感想たくさんいただきました。もう全部読めなかったのが本当 ね残念なぐらい
ですが、
うん、皆さんの思いっていう熱い思いが、うん、すごい込められたメールがわーってきてはーってなりましたね。
わーってはーしか言ってないんですけどね。
わー、みんなありがとうと思いました。個人的に読まさせていただいたので、はい、はい、というわけで本当にありがとうございます。さあ、というわけで続いてね、ライブやっていきますのでは
い、もう決まってます。
はい、来月のマンスリーアコースティックライブ2月12日日曜日、会場は東京代官山の晴れたら空に豆まいて、昼公演は13時30分から、夜公演は16時30分からです。今回の2月12日はキーのソングコレクションから2曲を歌おうと思っております。そして一度も歌ったことのないあの曲もあるかもしれないし、ないかもしれない。
どっちやね
ん。まだ不明です。
まだ不明です。
はい。なので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。詳しくは私の公式ホームページ、またはチケットボードのサイトをご覧くださいね。お待ちしてます。番組では皆さんからのお便りを募集中です。おはがきの宛先は、郵便番号 102-8080、102-8080、東京 FM、椎名ヘキル、見たいラジオ。メールアドレスは、ヘキルアットマーク、tfm.co.jp まで。はい。そろそろお別れのお時間です。お車を運転している皆さん、この後も安全運転でお願いします。来週も見たいラジオでお会いしましょう。お相手は、椎名ヘキルでした。それでは最後に、今週の椎名の、皆さんからのヘキヨタ、まだまだ読んでみたい。たい、ガンガン、コントーシーも送ってくださいね。椎名ヘキル、見たいラジオ。この番組は日本ナレーション演技研究所の提供でお送りしました。
2017プシン、クイーンオブレゲエが昭和歌謡&ポップスの主曲の名曲を披露。東京 FM 主催で2月16日浜離宮朝日ホール。お問い合わせは総合東京 3405-9999 3405-9999。
音楽と暮らそう、ミュージックバード。衛星デジタル音楽放送ミュージックバードが48kHz 24ビットの番組をスタート。クラシックチャンネルでは人気のライブ番組に加え、1月から新番組ハイレゾクラシック by イオン響ミュージックもスタート。24ビット放送対応の新型チューナーも絶賛発売中。秋葉原のオノデン、ヨドバシカメラマルチメディア秋葉原で体験してください。さらにリアルな音へ、お問い合わせは 03-3221-9000 番、詳しくはミュージックバードで検索。